はい、こんにちは、佐大臣光永です。週末の夜、いかがお過ごしでしょうか。私はよく、池袋の純駆堂や三省堂という大きな本屋さんで、立ち読みをしてから本を買うんですが、最近気づいたことがあるんですよ。店で立ち読みしているときと、買って家に持ち帰って読むときとでは、読み方が違うな、理解の度合いも違うなと、どちらがいい悪いということではないんですが、店で立ち読みしているときはパラパラパラっと流し読みして全体像を把握しようとしているようです。そして家に持ち帰って読むときは一文一文をしっかりと読んで、ゆっくりと丁寧に読んでました。そこで立ち読みするときも意識的に自宅で読むときのような丁寧な読み方をしたり、逆に自宅で読むときも立ち読みするときのようなパラパラパラという流し読みをしたりと、自在に切り替えるようにできれば面白いんじゃないかなと思いました。さて、先日新商品鎌倉と北条氏の工房を発売いたしました。すでに多くのお買い上げをいただいております。本当にありがとうございます。しばらくこの商品に合わせて鎌倉や鎌倉時代の話題をお届けしていきます。本日は江ノ島を歩く1です。江ノ島は鎌倉の西、片瀬の海上に浮かぶ周囲4キロほどの島です。江ノ島神社、サムエル・コッキング園、そびえ立つシーキャンドル、江ノ島岩屋など見どころが多いです。また高低差のある地形がとても楽しく、登ったり降りたりするのが冒険感覚にあふれ、お子さんにも喜ばれるはずです。江ノ島電鉄江ノ島駅、もしくは湘南モノレール湘南江ノ島駅で降ります。江ノ島駅前の駅舎には江ノ島のシーキャンドルをかたどった光物がそびえ、早くも江ノ島気分をかきたててくれます。お土産物屋さんの多い敷石を敷いた道をワクワクしながら進んでいくと、見えてきました弁天橋です。ザー江ノ島まで続いているんです。歩いていくうちに江ノ島が近づき、大きくなっていき、やがて青銅製の鳥居がはっきり感動とともに視界に迫ってくる。空にはピョローヒョロロ、空にはピョローヒョロロロロロロロロロ、トンビが旋回している。いい気分です。弁天橋を渡り、文政4年1821年鋳造の青銅製の鳥居をくぐると、ああ楽しい感じです。緩やかな坂道の左右に懐かしい雰囲気漂うお土産屋さんや名物しらす丼のお店が連なり、かつての江ノ島山系のにぎわいを思わせます。すぐに朱塗りの鳥居が見えてきます。ここからが江ノ島神社辺の宮への階段です。江ノ島神社は福岡の宗像大社や秋の厳島神社と同じく、田切姫の御事、市木島姫の御事、田切姫の御事の御柱の女神宗像三女神を祀った神社です。辺の宮、中津の宮、奥津の宮の3つのお宮に分かれています。順路に沿って歩いていけば3つのお宮をすべて参詣できるようになっています。見えてきました竜宮城の入り口を思わせる随神門、北条氏の三つ鱗門があることに注目してください。江ノ島神社は北条氏にゆかりの深い神社ですので、北条の家紋三つ鱗門が至るところに見えます。初代北条時政が江ノ島に参詣して子孫繁栄を願ったところ、美しい女性の姿をした竜神が現れて、その願い叶えようと言ってザーッと竜の姿に変じてザバーンと海に戻っていった後には三つの鱗が残されていたという伝説によります。随神門もくぐると、そこが辺の宮です。 多義津姫の御事を祀ります。土御門天皇の時代、鎌倉幕府三代将軍源実朝によって創建されました。社殿正面には茅の輪くぐりの輪がしつらえてあります。次々と参拝者がくぐって行き、汚れを払っています。そして社殿右には人型があります。髪を人間の形に切ったもので、これをゴシゴシと体にこすりつけて汚れを吸い取ってもらい、水に流すわけです。そして人型の横に車型も置いてありました。車にゴシゴシこすりつけるんですかね。こういうのもあるんですね。でこの際だから、スマホ型とかパソコン型も作ればウイルスなんか全部吸い取ってくれそうな感じがしました。さて、辺津宮の左手にある宝安殿という八角形のお堂には、八臂弁財天と妙音弁財天が安置されています。八臂弁財天は、八本の手それぞれに武器を持ち、いかにも勇ましい感じです。それもそのはず。八臂弁財天は、源頼朝が奥州の藤原秀衡を重複、つまり呪うために、文学商人に命じて作らせたと吾妻鏡にはあります。平家との決戦も前に、源頼朝が何よりも恐れていたのは奥州の藤原秀衡の存在でした。もし平家との戦の最中、奥州から背後を突かれたらひとたまりもない。だから頼朝が平家と決戦するにあたって、奥州への抑えは何よりも必要な急務でした。そこでこの八臂弁財天です。そういう言われがある弁天様です。一方、妙音弁財天はずっと穏やかな感じです。琵琶を抱え、ふっくらとした体つきに白い肌、しかも一糸まとわぬお姿で、裸弁財天とも呼ばれる日本三大弁財天の一つです。さて、これからどんどん山の上の方まで登っていくわけですが、江ノ島にはエスカーという有料のエスカレーターがあります。3区間も乗り継いで350円です。足腰に自信がないという方はこのエスカーを利用するのがいいと思います。ただしですね、外の景色が見えませんし、それほど長い距離というわけでもないですので、正直歩いた方がいいかなと気がしました。次にやってきたのが中津の宮です。祀られているのは一木島姫の御事です。平安時代初期、門徳天皇の時代、慈覚大師円仁により創建され、元禄2年1689年改築されました。現在の社殿は平成8年の改修の際、元禄2年改築当時の姿を再現したものです。そろそろだいぶ高い位置になってきました。眼下に江ノ島漁港が見渡せます。ピョローヒョロロロロロロロロ、トンビの声も気分高まります。さて、弁天様は一木島姫の御事と同一視されます。つまり弁天様イコール一木島姫の御事というわけです。そして弁天様というと音楽芸能の神様でもありますよね。というわけで、ここ中津の宮には歌舞伎関係の方の奉納した石灯籠が多いんです。特に市村座と中村座が奉納した石灯籠がひときわ目を引きます。ところで、弁天様と歌舞伎、この組み合わせ何か思いつかないでしょうか。
そうです、
白波五人男に登場する弁天小僧菊之助です。歌舞伎白波五人男は、正確には青戸蔵氏花の錦絵と言います。五人の泥棒の話です。その名も日本大門、弁天小僧菊之助、忠信利平、赤星十三郎、南郷力丸。もう名前の響きからしていかにも大泥棒っぽい、強烈に道を踏み外した感じがビンビン伝わってくるじゃないですか。そしてそれぞれの事情を背負った5人の泥棒たちが、 運命の糸に手繰り寄せられるように一緒になる。最終的には追っ手に追い詰められ、鎌倉の極楽寺の屋根の上で大乱闘の末、ある者は切腹し、ある者はお縄になり、そんな話です。特に追い詰められた5人の泥棒が次々と名乗りを上げる名場面、有名です。さて、その次は江ノ島の岩本院の稚語上がり。普段着慣れし振袖から、曲げも島田に由比ヶ浜、打ち込む波にしっぽりと、女に化けた包もたせ、油断のならぬ小娘も、小袋坂に身の破れ、悪い浮き名も辰の口、土の牢へも二度三度、だんだん超える鳥居かす、八幡様の打ち込にて、鎌倉無宿と肩書きも、島に育ってそのなさえ、弁天小僧菊之助た、俺のことだ。中津宮の境内には、平成11年、五代目尾上菊之助さんが弁天小僧を演じる際に奉納した手植えのしだれ梅があります。次に、サムエル・コッキング園を訪ねます。明治15年、1882年、江ノ島神社の再現だった場所を、イギリス人の貿易商サムエル・コッキングが買い取り、別荘を建てました。大正12年、1923年の関東大震災で多くは崩れました。その後、昭和24年、1949年、植物園として開園しました。庭内には四季を通じて様々な花が咲きます。私が行った時は満開のチューリップが出迎えてくれました。庭園右手のマイアミビーチ広場からの景色は最高です。眼下にさっき渡ってきた弁天橋、向こうに龍光寺の五重の塔とぶっしゃり塔が見えます。腰越漁港と小ゆるぎ岬も見えます。いい気分です。そしてサムエル・コッキング園と共通券500円で展望灯台シーキャンドルにも登れます。しかし私はですね、高いところ苦手なんですよ。京都駅の大階段、あれ171段でしたかね、あれも昼間は登れないですね。山の上だったら平気ですよ。しかしこういう人工的な建物はストーンと自然界にありえない形をしてるじゃないですか。足元が崩れ去る感じがして怖いんですよ。しかもこのシーキャンドルは下が狭くて上が広くなっている、なんと不安定な形をしているのかと。エレベーターで上まで登ってみましたけれども、それから展望台に出るのは私には無理でした。しかも建物に巻きついた階段を登って下から上まで登っていく人もいるじゃないですか。なんという勇気なのかと、私は早々に撤退しました。ここらでお昼にしましょう。参道沿いにお食事処があるので入ります。江ノ島名物といえばしらす丼です。プリップリの生しらすがたっぷり乗ってるんですよ。海のエネルギーを体内にかっこむ感じ。そして江ノ島ビールはまろやかで甘みがあり飲みやすかったです。明日は江ノ島散策の2日目、奥津宮と稚児ヶ淵、江ノ島岩屋などを歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。